英郎の医師の上にも3年。
この番組はバリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様、3月に入りまして、緊急事態宣言もまたまた延長ということで、本当に大変な感じでございますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。今回もシムズスタジオからお送りいたします。2021年もあっという間に3月ですが、今は少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思います。そして今回ゲストはですね、冒頭素晴らしいお声をいただきまして、今回ゲスト兼アシスタントとしてお越しいただきました女優の大西由香さんです。
よろしくお願いいたします。
大西由香さんですね、大阪府豊中市のご出身です。
はい、
まさに80年代を代表するもうトップアイドルです。
いやいや、ありがとうございます。
本当に我々世代でですね大活躍されまして、なんといってもスケバンデカ3
が、はい、
一世を風靡しましたね。
もうありがとうございます。本当に
その時の風間三姉妹、これがですね、浅香唯さん、
はい、
中村ゆまさんと、
はい、
ご一緒なのはリアルタイムで見ておりました。
ありがとうございます。
主題歌このリメンバー、これがオリコンチャート第1位でもすごかったですね。
本当にね、もう皆さんのおかげです。
もうその他なんと暴れん坊将軍、
はい、
水戸黄門
何
度もご出演されましてですねまあ、テレビ、ラジオ、舞台、歌も大ヒット数多く出されておりまして、ここで説明しきれないほどなんですが我々世代のスーパーアイドル、大西由香さんでございます。
はい、ありがとうございます。
それでは由香さんとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、もちろんです。
ではご自身でも自己紹介をよろしくお願い申し上げます。
はい、今ご紹介いただきました大西由香です。そうですね、私は1984年に、ドラマ、テレビドラマの方のオーディションでヒロイン募集のオーディションで、合格しまして、それでデビューをしました。で、1985年に歌デビューを果たしまして、その後、そうですね、2年くらいしてからスケバンデカの方に出させていただきまして、で、まあいろいろ、それから女優業もアイドル業もいろいろやっておりまして、今に至るという感じでございます。そうですね、
もう本当に私たち青春時代のトップアイドルで、もう共に青春を歩んできたと言わせていただくと、
先生ちょっと上ですもんね。
ちょっと上でね、
ほとんど本当にもう同世代で。
そうなんですよ、
いらして、
もう本当にもう今日はもう嬉しくて、
いや、
昨日は眠れませんでした。
ありがとうございます。
それでは早速ですが、はい、由香さんのアシスタントよろしくお願い申し上げます。
はい、今回もリスナーさんからのメッセージが来ています。お読みしてよろしいでしょうか。
どうぞ。はい、
はい、三四郎さんという、ペンネームの方でしょうか。
はい、
前回の英郎先生と桃子さんとのやり取りもとても楽しかったです。桃子さんには狂言の実演をしてほしかったです。またぜひ桃子さんを呼んでくださいということです。
ありがとうございます。どうも。それでですね、由香さんにはいろいろと聞きたいことがあるんですが、満載なんですけどね、大阪府の豊中ご出身なんですね。
あ、そうなんです、うん、はい、
15歳ぐらいの時に東京に出てこられた。
そうです、中学の卒業と同時に、東京に出てきまして、それからずっと芸能のお仕事とともに、東京暮らしが始まったという感じです。
そうですね、
はい、
先ほどもちょっと話聞いてました176号線ということ
で、これも宝塚
線という宝塚
線、そうですね、
非常に懐かしい
道でですね、豊中市といえばもう国道176号線という感じでしょうかね。う
ですね、
は
い、いや本当懐かしい感じで、
あと阪急電車ですね。
阪急電車ですね、
はい、
です
ね。ちょっと関西というか大阪ローカルの話ですみません。
いや私も本当神戸なので、もう本当に京都と神戸を使うときに171で稲市っていうのを、あれをよく使ってましたね。
先生は電車は阪神、阪急、それか JR。
私やっぱ阪急でしたね、うんうん、岡本とか三影とかでしたね。
はいはい、高級住宅街ですね。
周りはすごかったんで、
ね、もうそういうのが分かっちゃうんですよ ね、
ね、
ね、関西人なので
羨ましい感じでね、ちょっと眺めてましたけどね。もう本当に恥ずかしい限りで、もうすいません。ど
うも。いや私ももう思いっきり阪急電車で、阪急電車宝塚線というので、
あ、そうですね、
もう名前の通りです。宝塚があるところまでこう向かってるので宝塚線です。
どちらの駅の近くでした？
はい、あまり言ってない感じで、はい、いやなんか、はい、まあ、そのあたり阪急宝塚線沿線でございますという、はい、
あとですね、まあ、スケバンデカのお話をぜひ お伺いしたいですよね。
はい、
これ本当3ですから、これ3代目って感じなんですかね。
そうです、はい、うん、1代目初代が斉藤由紀さんで、はい、2代目が南野陽子さんで、3代目が朝香結衣ちゃんが、まあ、朝宮咲希というのを襲名するんですが、その時の、私たちは兄弟で3姉妹だったの で、
そ、 うです、ね、
はい、それで風間3姉妹というのがスケバンデカのパート3になりますね。
そうですね、はい、この風間三姉妹がすごいその当時も大人気で
曲
出されたカバーの写真とかもみんな見てましたからね。
もう本当にありがとうございます。もう
リメンバー、ね、
そうですね、三姉妹で出した主題歌がありまして、それがリメンバーという曲だったんですけれども、
オリコンチャート第1位ですよ。
そうですね、
これはすごい、
もう皆さんに応援していただいて本当にありがとうございます。
本当にもうその当時 もうみんな見てましたからね、すごかったですよ
もうね、やっぱり小学生とか の、 ファンの方がとっても多くてですね、やっぱり年下の方が多いんですね。で放送時間が7時半からだったの で、
そうです、ね、
はい、子供が見るやっぱり時間帯なんですよ。なので小学生の子からのね、鉛筆のひらがなのファンレターをたくさんいただきましたね、当時。
なるほどなるほど、
はい、可愛らしい字で、はい、
なるほど、まあ、うん、ですよね。あとはですね、暴れん坊将軍、
はい、
とかにも何回も出ておられたん
ですよね。あ、そうですね、時代劇の方ももう本当にたくさん出させていただきまして、暴れん坊将軍さんが初めてだったんです、時代劇は。
あ、そうなんですね。
19歳の時で、
はい、
はい、でそれ以来水戸黄門さんとか富山の金さんとかもう皆さんご存知の、はい、ご存知の時代劇の方にちょこちょこ出させていただいておりましたね。
時代劇大ヒット総なめですね
いやもうね、楽しいですよ、時代劇本当楽しいです。セットももちろんですけど、昔の日本のね、そのまんま時代劇 の、 セットじゃないですか。
そうですね、
その中に自分も扮装しているとうもうやっぱりこう気分はタイムスリップしたような感じになりますね。
あ、そうですね、
はい、
あれスタジオは確かうずまさでしたっけ。
そうです、はい、
そうですよね、
京都のうずまさで撮っておりました。
私もうずまさの近くの自動車教習所に行ってまして。
あ、そうなんですか。
そこから車出ていくとちょんまげのおじさんが飛び出してくるんですよね。思わず引いてしまいそうになって、
ね、でもね、あの界隈はもう皆さんやっぱり慣れてらっしゃるみたいでお昼の時間帯とか撮影所の中にも食堂はあるんですけれども、うん、周りに美味しいご飯さんがたくさんあるんですよ。でも全然そうそうそう頭一回ね、そうそうそう乗せてもらうとまた撮るのとかも大変なので、
そうそう
そ
う、
その頭乗せたまんま、ただお着物はその着物ではいけませんので、うん、自分の浴衣とかに着替えて、私も近くのなんか中華屋さんとか食堂とか行ってましたよ。
あ、そうですよねもう交差点で、ね、結構ちょんまげの人たくさんいて
ですね。あ、全然そこの交差点渡ったところもいっぱい美味しいお店があるんですよ
あ、そう、教習所コースなんてね、これ思わず引きそう
な
んです
よ。なるほど、だから道路まで出てくとやっぱりたくさんの車が行き交ってるとこをこう渡ってね、いやもう、いや懐かしい、
ね、あの辺りね、はい、いいとこであれですからね。
ねえ、ほんと懐かしいです。
あれですか、もうそれで水戸黄門なんかもですね、
はい、
あれですか、由美かおるさんと共演とか。
そうですね、はい、由美さんももちろんお銀ですよね、出ていらっしゃいましたしはい、もう逆に私なんかは小さい頃から見させていただいているので、その紛争でいらっしゃるともう何でしょう、気分はもうすごいこうミーハーな気分になりますよ。お銀だとか、本当本当、あ、わ、黄門様だってやっぱ思いますもん。まあ
ね、でもトップアイドルじゃないですか。
いやいやいや、なんかもう本当恐れ多いです、そんな恐れ多いです。
金さんも出られた、
まあ、はい、そうです。
その当時の金さんっていうのはね、
松方さんです。
ああ、松方さんね、
はい、
よかったですね、松方さんの金さんもですね。
そうですね、
なるほど、あれ全部うずまさの方で 大体撮影ですか。
そうです、
時代劇は。
はい、でも京都ってもう皆さんご存知の通り夏は暑くて冬は寒いんですよね。でそれで私ちょうどいい季節に行くことが少なくて、真夏か真冬が多くてですね。
厳しいですね。
で町娘って皆さんパッと想像してください。襟もすごく後ろのうなじのところもものすごく空いてるし、で足元って裸足に下駄なんですよ。だから2月とかにそれで撮影してるのは本当に寒いんですよ。
厳しいですね。
で着物は手元とかも空いてますし、もうすごい寒いっていうのが、もしくはものすごい暑いっていう、
なんか
その記憶がとっても私の中にはありますね。はい、
ゆかさん曲であるリメンバーとかこのチャンスは一度、はい、テイクはチャンス、
はい、
これについても思い出話ありましたら。
いやもうね、そうですね、リメンバーに関しては3人の歌なんですけれども、それぞれがバラバラにレコーディングしてるんですよ。
あ、
だから一緒にレコーディングはしてなくて、
それはなんかもう知らなかったこと多いんじゃないですか。
いやそれでね、3人で初めて歌う場所が生放送だったんです、テレビで。だからすごいですよね、その時代って。なんかもうそんなだったんですね。で振り付けももう前の日とその前の日ぐらいに2日間ぐらいに2時間ずつぐらい一緒にわっと練習して、そのまま生放送みたいな。
そんな感じだったんですね。
そうです。だから歌うも緊張するし、踊りも緊張するし、いきなり生放送だしっていう。
すごいですね。
そんなところでお仕事をしていたんだなと。
それがトップアイドル、度胸座ってますね。
いやいや違いますよ、間に合わせなきゃいけないんです、もうその日が来ちゃうので。
すごいすごい、それはできるのがすごいです。
いやもうそんなでしたね、本当に。
チャンスは一度だけ、テイクアチャンス、
はい、
これについても、
はい、これはスケバンデカの中で挿入歌として、
ね、
はい、使われていた曲なんですけれども、で、この曲は割と明るくて賑やかな曲なので、ファンの方にとっても愛してもらっております、
う
ん、
で
今でも1年に1回ぐらいは私がライブをやってるんですけども、必ずこの歌は歌われます。歌われますというか、こうファンの方に歌われる曲でもあり、あ、そうですね、はい、そういうことになっております。
ではここで1曲お送りしましょうということで、ゆかさんからおすすめというか、この曲ですけども、どうぞおすすめの曲は。
はい、それでは、この曲を聴いていただきたいと思います。チャンスは一度だけ。
夜の鳴ら
リンリンさんからのメッセージです。栄老先生に伺いたいのですが、ワクチン接種がいよいよ始まります。最新の情報はありますか？またコロナ禍で問題になっていることがあれば教えてください。
そうですね、今どんどん世界中でワクチン接種が始まっているんですが、うん、ワクチン接種今イスラエルが結構始まるの早いんですね、
うんうんうん、
で今イスラエルがですね、全人口の約半分ぐらい、うん、イスラエルはだいたい920万人いるんですけど、そのうちの半分以上が2回目のワクチンを打っているということですね、
うん
うん、で今発症を 90% 以上抑える、
すごい、
重症化も 90% 以上抑えるということで、うん、やっぱワクチンの効果というのはすごいんだなということが分かってきてですね、
うんうん、
これまでのインフルエンザとかの普通のワクチンというのはだいたい 50% 効けばよかったんですけども、
うんうん、
50% がこの 90% 以上にすごい跳ね上がって良くなったというのが今回 の、 その新型コロナワクチンですね、うんうんうん、
じゃあ効果はあると。
もうね、そうです、今の時点ではですね、
うんうん、
今後ちょっと時間が経つと、今調査中ですけども、うんうん、これどれだけ長続きするのかということなんですけども、うんうんうん、
じゃあ今の段階では効果があると言えると、
劇的ですねこれ、
うんうんうん、
そこでイスラエルがですね、これグリーンパスポートといってですね、
はい、
ワクチンパスポートなんですね、
はい、
ワクチン打ちましたよと、
うん、
私はワクチン打ったのである程度、大丈夫かもしれませんというようなこのパスポートを発行するということが、うん、始まってます、
うんうん、
でこれワクチンパスポートをもらいますと、例えば旅行とか、
はい、
あとレストランに行ったり、うん、映画を見たりとかですね、
うんうん、
あとイベントでこういう優遇というかパスポートがあれば、はい、その入ることを許可されると、
うんうんうん、
あとビジネスですね、
見えるものですよね、うん、この自分はこうですって証明できるっていう、
そうですね、
うん
うん、おっしゃる通りです、うん、これでビジネスもこれでよりよく進むんじゃないかというのことが期待されているんですけども、
うん、
そういうこのグリーンパスポート、はい、そういうワクチンパスポートの動きが今世界中で始まってるんですね、
うんうんうん、
EU ヨーロッパなんかでもですね、
はい、
そういうパスポートやりましょうっていう国と、ちょっとそういうパスポートをやり始めると結構そのワクチン打てない方もいるんですね、ワクチン妊婦の方とかですね、
うん、
あとアレルギーが重度の方とか、はい、そういう方はワクチン打てないので、
うん、
差別につながるんじゃないかとかですね、
あ
いろいろそういう問題があってですね、ただこれは日本も人事じゃなくてですね、
うんうん、
日本もオリンピックを睨んでこういうパスポートを、
はい、
作るべきかどうかという議論を、これから始めるんじゃないかということなんですね、
でもなんか半年ないのにぐらいな感じですね。
おっしゃる通りなんですよ、これちょっと準備も含めて間に合うかなと、ただ世界的な流れがありますから、
ね、はい、
そういうことでイスラエルはそれでギリシャとかとそういう二国間で契約を結んでですね、でこのパスポートがあればその国同士、
うんうん、行き来していいよと、
そういうものも始まってきているので、
ね、
ど
んどん世界中のお客様から、ね、来ていただきたいですからね、本当ならば、
本当はそうなんですけどね、
うん、
そういうことでそういうパスポートというものがちょっとこう進みつつあると、でこれはちょっと僭越ながら私もこのことに関して今度の女性セブン、
はい、
特集で私がコメントをさせていただきますので、
そうですか、じゃあこれは皆さん必読ですね、
ちょっといろんなコメントをさせていただきますあとですね今コロナ禍で実はがんの発見が遅れてるんじゃないかということが問題になってます。
皆さん今ちょっと病院にこう行けないというか、行くのをこうちょっとためらうというかね、
そうなんです
よ、そういうような時期になってるから、
そうなんです、これ毎年大体日本は100万人がんが見つかってるんですね、
うんうんうんうん、
がん診断100万人で、今年はですねちょっとコロナが心配だからちょっと家にいようとかステイホームとか、
うん、
検査行くの怖いなということでためらってるとですね、でこれもちょっとこの今週刊ポストで私の特集でコメントさせてもらう、これ大反響でですね、今4万人ぐらい隠れがん患者、つまり見逃しがん、
いや大変それは、
ね、いるということがちょっと試算され、これ日本対がん協会ですね、ですので、ちょっと新型コロナの今亡くなった方8000人ぐらいなんですけども、
はい、
見逃しがんが4万人以上いるかもしれないっていう、これも新たな問題としてですね、出てきてましてですね、 で今どんどん感染対策も病院とかドックで進んでましてですね、きっちりしてきてますので、検診とか検査ですね、そういうものをそろそろ、受け始めてもいいのではないかということでですね、
とにかく
ちょっと心配な方とかですね、ちょっとこう検査行こうかなという方は、そろそろちょっと病院とかドックに相談してですね、行き始めてもいいんじゃないかなということでございます。
はい、コロナが収まってくれることが何より一番です ね、
そうですね、
先生ね。
ところでこの番組は、ね、FM 世田谷ですので、
はい、
ゆかさんはなんと高校は世田谷区内でお住まいもしかも成城とまさに世田谷人でいらっしゃいましてですね、
はい、
ということで世田谷のおすすめスポット何かありますか？
そうですね、私世田谷在住歴が割と長くてですね、おすすめおすすめ、
カレーの店ですか、これなんかこう岸も来た、
それはね本当にもうついこの間と言ってもいいぐらいの最近の話なんで、最近って言っても去年かななんですけれども、なんか聞くところによると下北ってなんかカレー店がすごく、
そうなんです、
有名カレー店がたくさんあるというお話だったみたいなんですが、
そうみたいですね、
私はたまたま一緒にウォーキングをしてる友達がいるんですけど、その友達がですね、美味しいカレー屋さんがあるから行こうよっていうので、行く行くっていう、ウォーキングがてら行こうよみたいなので行ったんですね。でそれがですね、旧ヤムテ下北荘というところで、なんかスパイスカレーのようですね。私が食べた感想はなんかカレーっていうとみんなルーのカレーだったりとか、最近だったらちょっとスープカレーだったりとかっていうのを想像される方も多いかと思うんですが、これはねイメージで言うとねキーマカレーな感じです。なんかお野菜だったりとか豆だったりとか、とにかくなんか何かがカレー味でこうなんかなったものがご飯の周りにポンポンポンって置かれてる感じなんですよ。で一つ一つの味が全部違って、私なんかね、3種類ぐらいがセットになったカレーを欲張りで頼んだんですけれど、
ほうほうほうほう、
まあ美味しい、
うん、
びっくりする美味しさでした。
あ、なるほど、
はい、
これゆかさんにちょっとこのサイトを紹介いただいて見たんですけど、すごい綺麗な感じ の、 あれ盛り付けでですね、
そうなんですよ。で
これなんか私も調べたら大阪スパイスカレーが元になっているという、
ね、
ことのようで、
まさかの大阪、
大阪なんです ね、
まさかの。
でこれがカレー粉やルーを使わず、スパイスから作る自由なカレーというような、自由というのが売りらしいんですけども、なんかその天禄とかこの北浜とか、
はい、
中之島にもそういうのあるみたいですね。
そうなんですか、逆に大阪に行って食べなきゃですね、それは
そうですね、元地元のですね、
いや本当、でも本当にこの下北荘のカレーめちゃくちゃ美味しかったんですよ。でなんとなんか11時オープンだったかな、なのにちょい並びでした。
あーでしょうね、
はい、ソーシャルディスタンスを取りながらちょい並びで、あ、そういうのもあるかも、中にぎゅうぎゅうに人入れてないから、
あ、そうですね、
っていうのもあるのかもしれないです。まあなんせ美味しいので、皆さんもこうなんか気になられたら一度ちょっと行かれてみてはいかがでしょうか。
そうですね、これはちょっと番組のホームページにもあげようかなと思います
ね、 ね、私もまた行ってるかもしれません
ですね、
はい。
でもこれ大阪でもこれ大正4年ですか、1915年にこのヤムさんっていうインドの方が、
旧ヤム邸のこの
旧ヤム邸、
ヤムさん、
そうですね、ヤムさんが大阪でそのインド生まれで大阪育ちのカレーを作ったのが初めだ
と。それがルーツというか、
そうみたいですね。
へえ、そうなんだ、じゃあもうそれ行かなきゃダメですね、大阪に。
ぜひぜひ、
むしろ
ね、またぜひ行ってみてください。で私も関西ですから、すごいワイワイ一緒に行きましょう
ねえ、いいですね。いや世田谷いいとこいっぱいあるので、もう本当もう皆さんももうご存知ですけども、もう三茶もね、三茶界隈ももういいとこいっぱいありますし、もう大好きな町であります。はい、では番組からご案内です。英郎先生の新刊、親子で考えるがん予習ノート、絶賛発売中です。コミックシーモアのがん部門ランキング1位にも輝き、東洋経済プレジデントオンラインでも取り上げられ、ただいま注目を浴びています。 YouTube にて英郎で検索して、ぜひチャンネル登録をお願いします。英郎の教えて2秒ケア、こちらでも がんや新型コロナのことをお話ししています。この番組は日曜日の夜、明日から週始め、元気で活力になるような情報や曲をお届けできればと思います。次回の番組について、次回のゲストはまだお話しできませんが、素晴らしいお方にお越しいただける予定です。また番組ホームページやツイッターでアナウンスいたします。次回放送日は4月11日日曜日のこの時間帯となります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。またサイトから番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から、抽選で2名の方にスタジオから Amazon ギフト券1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。
そしてですね、今回番組からは、ゆかさんから、プレゼントがございます、はい、ご紹介よろしくお願いいたします。
はい、今回は私のサイン色紙を抽選で3名の方にプレゼントいたします。
これ欲しいですね。
応募方法は番組ホームページをご参照ください。
いや、もう本当にあっという間のお時間なんですが、まあ本当に、ではここで最後に明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。
はい、
今回も曲は癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでもいいのではということですね。
ね、
これから春を迎える季節を迎えまして、桜も例年より早く咲きそうですが、
うん、
なかなか新型コロナも落ち着かない大変なご時世でありますが、少しでもリラックスいただければと思います。アシスタントのゆかさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手はエイローと
ゆかでした。